北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション石工房北村の提供でお送りします。
月2回お届けしています北村の聞いて得するいい話。お話は石工房北村の北村博之さんです。そしてお相手は高知放送石田佳代です。北村さん、今日もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
北村の聞いて得するいい話、タイトルの得するは損得の得ではなく道徳の得です。内容は前半で得する話を北村さんにしていただきまして、後半はお墓についての質問コーナー、教えて北村さんです。では北村さん、今日も前半の得する話からお願いします。
はい、自分のね、5本の指をこうまじまじとあんまり見たことはないと思いますけれども、はい、5本の指をねよく観察すると、その親指というのはこうなんともブサイクでね、うん、他の4本の指とは違った方向を向いて離れて立っておりますよね。
そうですね。
背は低くて太いし、おまけにね関節まで一つ少ない。だけど力は強いし、他の指の腹、心の中をいつも見ておるんですね。だから他の指は何をするにも親指を当てにして親指の力を借りることになりますね。
あ、なるほど。親指と他の4本の指との関係は人間の親子関係を表しているようですよね。
はい、ところが現代はね、親らしくない子らしくない子、大人らしくない大人、ひいてはね人間らしくない人間が多いようですね。
はい、
このらしくない人間がさまざまな事件を起こしておりますね。盗みをする警官らしくない警官、先生を殴る生徒らしくない生徒、うん、赤ちゃんを捨てるお母さんらしくないお母さんがいらっしゃいますよね。
はい、
また金儲けに忙しい医者らしくない医者、数えたら、毎挙きりがありませんね。
うん、世間には何千という職業がありますが、やはりそれぞれの職業についている人にふさわしい行いというのもありますよね。
うん、人間という文字がね、人が人としてのあり方を明確に物語っているんですよ。人間人と書いた方がよくわかるぐらいですね。人と人との間に立って、親子、師弟という上下の間、兄弟、友達、同僚というその左右の間との感覚をうまく保ってこそ人間らしいと言えるわけですね。
はい、
何をするにしても人間らしくありたい、これを踏み外して間違えるとろくなことはない、文字通り間を間違えるということなんですね。舞踏家がね、間を外すと見るに耐えないことになりますし、落語や講談を語っても間を外すと間抜けた話になってしまいますね。
はい、
ましてね、素人がカラオケで歌っているのを聞いていても間の外れ歌は聞いておられませんね。
うん、まあ本人はね大真面目で歌っているだけに、ちょっとこう気の毒で目のやり場と言いましょうか耳のやり場と言いましょうか、まあ困ってしまうっていうこともありますよね。
はい、ともあれね、対人関係で間を保つということは何にも増して重要なことなんですよね。
はい、では間を保つとは具体的にどんなことをするのでしょうか。
うん、自分を真ん中に置いて上下左右に人を配置してみることですね。自分のこの上にいるのは両親や先生、上司や先輩や年長者ですね。それにお客様ですね。
うん、
自分の左右には兄弟や同僚、友人や同窓生がおり、自分の下には子供や孫、部下や後輩ですね。そこで間を保つにはまず心構えなんですよ。上の人には尊敬の気持ちを持つこと、たとえ尊敬できないような人でもとにかく尊敬することが大切なんですね。左右の人には親しみの気持ちを持つことなんですね。たとえ嫌なやつでもとにかく親しみの気持ちを持っているといつか親しくなるからなんですね。
はい、
そして下の者にはいたわりの気持ちを持つことですね。たとえ歯向かっていてもいたわりの気持ちを持っていればいつか従順になるからなんですね。
うん、
そして次は態度なんですよね。
はい、
どんな態度を取るかというと、上の人には清潔な服装をして礼儀作法を正しく守ることですね。
はい、こちらが、まあ、いつも礼儀正しくしていると相手の人もやがては礼儀正しくなってくるという考え方でしょうかね。
はい、左右の人にはね、 慣れ慣れしくすぎる態度をすることはいけないことなんですよ。このことはね、友人同士の間で特に気をつけなければいけませんね。親しき仲にも礼儀ありという言葉はこのことを言っているわけなんですね。もう一つそれから大事なことがありますね、
はい、
初対面でとても気が合いそうな人に会った時、誰もが失敗する落とし穴がありますね、
はい、
こんな気の合う友はね、またとない早く親友になろうと焦る気持ちから、急速に親しくなりすぎることなんですね。初対面のその世からお互いの気を許して先を組み交わしている友人はあまり長続きしないもんなんですね、
うん、
急な坂道を登る山は急な坂道を降りることになっており、緩い坂道で登った山は緩い坂道で下るようになっておりますね。良い友人と巡り合ってこの友と長いお付き合いをしたいと思った時は、その近づきすぎは疎遠のもとというこの良い格言を思い出して、その日はさっと別れることをお勧めいたしますね。
ちょっとこう耳の痛いところもあるんですけれども、まあ、確かに友人の評価などというのはね、うん、1年以上経たないと、まあ、そこには分からないというところがありますもんね、
はい、たとえ相手がね慣れ慣れしくしてもわざとさらっと流した方が相手はあなたに魅力を感じるもんですね、うん、そしてね、下の者には見下げた態度を取らないこと、つまりバカにした態度を取らないことなんですね。たとえ相手が失礼な態度を取っても、こっちが見下げた態度を取らなければやがて相手も態度を改めるもんなんですね、
はい、
そして最後は上と左右の人と下の者に対して気持ちや態度を言葉で表しますね。上の人には丁寧な言葉で表して、左右の人には親しみの言葉で表し、下の者には思いやりの言葉で表しますね、
うん、
こんな風にね、人と人との間のこの間を取ればいいわけですね、
はい、
そうすればあなたは立派な人間らしい人間になっていくことでしょうね。
なるほど。時にやはりこう俯瞰的に物事を見るということも大切というところもありますね。そうですね、
はい
はい、では後半の質問コーナー、教えて北村さんです。今日はこういったご質問なんですが、うん、まずシンプルにいただいております、
はい、
お墓に良い石ってどんなものなんでしょうかと。
そうですね、今それぞれの、墓石屋さんに行けばね、いろんな形やいろんな石がたくさん並べられておっていてですね、はい、買う方としてはどうしていいのか本当に迷ってしまうでしょうね。
そうですよね。
それとね、最近は特に世界各地からいい石がたくさん輸入されておりますので、うん、何を基準に判断したらいいか迷ってしまいますね、
はい、
しかしね、お墓は基本として祀り方が正しいのであれば、どの石でもいいんじゃないでしょうかね。この何も高い石で作ったからといってお墓の機能が変わるわけでもないんですよ、
はい、
小さな木の墓でも表現が正しければ立派なお墓となってきますね。それにもともとお墓は木で作られていたんですよ、
はい、
仏教の以前にはね、神様や仏様は木に宿ると考えられておったわけですね。その神聖な木には榊や敷目などが使われておりましたね。ところが木で作りますと腐りますし、字も消えていきますよね。そこで石が使われたわけなんですね。
なるほど。
石言いましても多くは河原にあるような小石や自然の石がほとんどだったんですね。その後このみなんかで比較的簡単に、掘れる柔らかい石が使われるようになったわけですがね、現在ではほとんどが機械で、自動的にやってくれますので、硬い石でも簡単に切ったり掘ったりすることができるようになりましたね。最近は国内でも、石の産出が難しくなって外国からの輸入材が大半を占めております、
はい、
今は外材でもね、優秀なものが多く同じ地球の石であることは変わりはありませんので、墓石の材料としてはとやかく言うことはありませんね。
そうなんですね、
うん、
石もいろんな色があるんですけど、石の色によってお墓が変わるということはあるんでしょうか。
はいはい、これも多いですよ、
はい、
石の色によってお墓が変わることはあるんでしょうかいうことなんですが、
はい、
石は単なる素材ですよね。関西では白色系が取れ、関東では、黒石系が取れておりましたね、
はい、
昔はそれぞれの地域で取れた石でお墓を作っていたわけですね。私もよくお客様の、この相談の中で 白い石や黒い石のことを聞かれることがあります。ただね、色の持つイメージによって白は清潔だとか黒は暗いから不吉だということが言いますが、
はい、
お墓は、色によって何の影響もありませんね。白でも黒でも硬くって変色しない石であれば墓石としては最高のものなんですね。
硬くて変色しない、大事なんですね。
はい、
いくつかの墓石選びの注意点というのをでは教えていただけますか。
はい、どの石を使って問題はないんですがね、長い間屋外で強い日差しや風雨にさらされるわけですから、まず耐久性を大事に考え、風化に強くですね、錆びたり変色しない石がお墓には最も適していると思いますね。
はい、
現在墓石に使われている石のほとんどが花崗岩で、一般的には御影石と呼ばれております。
はい、
最近ではね、世界各地からそれぞれの特徴を持った石がたくさん輸入されておりまして、現在では墓石関係に使われている石の8割以上までを賄うようになってきておりますね。
はい、
そしてね、質的にもいい石がたくさん入ってきておりますので、国産と比べても、見劣りをするようなことは決してありませんので、ご安心ください。
うん、
一方石はね、種類も値段も様々なんですよね。
はい、
値段の目安としては、その石の質がね、均一で傷やムラのないもの、また石目の細かいものが一般的に高いものとされておりますね。
うん、
それからね、石の色や産出量によって値段も違いますし、またいろんな加工や細工を加えたりすれば当然値段にも影響してまいります。
はい、
いずれにしましてもね、お墓を建てるということは生涯に一度あるかないかですので、専門家である私たちの意見を参考にされてご検討されることが一番良い方法だと思いますね。
そうですね。うん、迷われた際にはね、
はい、
そういった専門の方にお話を聞いて納得してということになりますよね。
そうですね。
はい、お話は石工房北村の北村博之さんでした。北村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
北村は見つめています。北村でしかできないこと、いいものをしっかり作ってお届けしたい。卸ランチ南、墓石のことなら人、心、コミュニケーション、石工房北村へ。
北村の聞いて得するいい話。この番組は人、心、コミュニケーション、石工房北村の提供でお送りしました。